この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
トロとパズルはレベル122まで来ました。ただ運ゲー要素が強いんであんまり長くは続かんかなっていう感じはしてます。ただパズマツさんと違ってバランスがすごくよく練られてるというか、一面一面の難易度のレベル設定がよくできてます。あと一手でクリアっていうのにしょっちゅう出会えますね。まあ、ゲーム内コインかなんかをつぎ込めばクリアできるんですけどね。ゲーム内コインがなかなかたまらないんでね、そう簡単にはコンティニューできない。その辺のバランスもうまいです。まあ、この辺課金要素になってるのかもしれないですけどね、まだ私課金の仕方わかんないんで、今は課金せずにやってますけども。で、今回は福知山マラソンの反省会です。
マグロでポン。綾子方です、
うん。この病棟ね、うん、白血病の人がね、うん、集められてる。
そう。なぜか。
そう。そうなんだ。だって血液ないかだもん。
う
ん、
そう。だから、うん。
はい。マグロでポン。綾子方の白血球数が正常値まで下がったそうです。まあ、何よりですね。輸血も2週間に1回で良くなったということで、クオリティオブライフも随分改善されたようです。綾候補に限らず、輸血とか、そういう血液製剤に依存している人っていうのはおられますんで、積極的に献血していきたいと思います。あ、ちなみに、なんであの時カフェですけども、営業を休止したようです。再開できるように。なればいいなと思います。私が宝くじ当たったらねドーンと言ってあるんですけどね、宝くじ買わないんで当たらないですね。で、福知山マラソンですけども、とりあえず紹介です。京都府の福知山市というところで毎年11月23日に行われますフルマラソンです。だいたい1万人規模ですね。ファンランとか含めて1万人です。フルマラソンは多分8000人ぐらい。というか、枠が9000人ぐらいで、DNS の人が1000人ぐらいいるんじゃないかなと思います。で、コースは、まあ比較的平坦とは言われてるんですけども、折り返し以後、登りがあります。で、最後に、標高差30-40メーターぐらいの上り、シャドウにして 3% から場所によっては 5% ぐらいありそうな坂を登る必要があるというそういうコースです。で、序盤は市街地なんで結構応援の人も多いんですけども、8キロから10キロ以降かな。はもう単調な寂しい人家もまばらな田舎道です。応援の人もほとんどいません。ただ道端の農家の人を、まあ農家とは限らないですけども、住んでる人らが施設移動を出してくれたりはしてます。で、もう今年もそうですけども、毎年30キロ過ぎたら道端でストレッチする人とかね、しかめつらしてしゃがみ込む人とかね、そういうのがいっぱい見受けられます。私もその一人です。今年、そうだ、40キロ過ぎぐらいでね、本当もう笑いそうになったんですけども、走ってる人より歩いてる人の方が多かったですね。私はたまたまそこ走ってたんですけども、都市によってね、気候の差が激しいですね。昔には雪が降ったこともあったらしいです。で、私が参戦し始めた2016年からは3年連続雨模様と。で、気温も最高気温が10度とか、今年もありましたし、12、3度とかそんな感じでしたね。しかも濡れた状態ででしたから、もうほんと寒くて、手がもうかじかんでゴールした後、靴紐を ほどくのが大変というような感じでした。今年はもう快晴で最高気温は20度以上あって暑かったです。もう手袋もいらなかったぐらいです。で、田舎の大会なんで、大会規模っていうか、出場者の割にお祭り気分は盛り上がってます。スタートゴール地点とか、屋台が出たりとかしてますし、ステップの仮設店舗は他には見ないぐらい大きいですしね。まあ、もちろん東京とか大阪とか横浜とかみたいな大きなやつだと別のところに専用のブース設けてやってたりするんかもしれないですけどね。そのスタートゴール地点のすぐそばで仮設テントを張ってあの規模の店を出してるっていうのは私は他では見たことないです。で、まあ田舎のイベントだからでしょうけども、大阪から JR では特別列車が編成されてますね。鉄オタな人なんかそれ楽しみにして途中の駅で写真撮ったりするみたいですけどもね。私にはちょっとよくわかりません。で、あと、神戸、大阪もかな、あと京都もかな、あたりから直通バスも出てますね。これは旅行会社が企画したもんですけどもね。こっちの方が楽なんじゃないかなと思いますけどね。多分会場に着くと思いますんでね。JR だと福知山駅から結構距離あるんで、多分4キロぐらいあると思うんで、歩くのにはちょっと辛いですしね。シャトルバス出てるんですけども、シャトルバスの待ち時間がどうなのか、ちょっと私乗ったことないからわかんないですけども、ツイッターとか見てたら、シャトルバスがすごい勢いで来て、結構待ち時間なく乗れたとかっていうツイートも見ましたけども。ただ今回運営でね、二つ残念なことがありました。一つは荷物預かりです。今年から荷物預かりがあって、それはいいことだと思うんですけども、他の大会と違って、荷物預かりが全然コントロールされてないですね。ゼッケンでチェックしたりとかもないし、自由に出入りできるし、で、一番何が困ったって、出入りが一箇所しかないために、荷物を置きに行くためだけに、2、30分かかりましたからね。入るのにも15分ぐらいかかり、出るのにもまた15分ぐらいかかる。そんな感じでした。ああいう時は一方通行にしないとダメだと思いますし、出入りはゼッケンをつけた人が自分のゼッケンの番号をついたバッグを持ってきたっていうのをチェックしとかないと、あれやとフリーで持ってきますからね。帰りもそうでしたし、早く帰った人が普通に自由に入って中で着替えたりとかされてましたけど、ゼッケンつけてなくたってわからないですね。私服になって出ていくときに他の人のバッグ持ってったって誰もチェックしてないですから、あれだったら別にこれまで通りメインアリーナに置いとくのと一緒ですからね。なんか今回ちょっとそれで損したような気分になりました。まあ今年初めての試みなんで、ぜひ改善していただきたいと思います。まあここでも誰も聞いてないと思いますけどね。で、もう一つは乾燥症です。去年までは高校生がボランティアで待ってて、そこで番号、まあゼッケン番号を叩いて、その場でインクジェットで印刷してくれてたんですけども、今年からはオンラインだけになりました。これはちょっと寂しいですね。やっぱ紙のものをその場でもらうっていうのはやっぱ格別なものがありますからね。まあ大会としてはこんな感じです。運営自体はスムーズですから、安心して参加できる大会だと思います。
マッチェン。Like that's if I'm free, you can't make you can't build a bed with
墙外的万紫水都为他外的
月子自
在要有勇气君は弱音を勇気もう一度見せてよあの時の勇士 Listen the radio ラジオから流れる悲しいニュースを入手それを緩く許す許す世代を万事休すでも悪も全部もガチ君の未来はどっち Hey ポンポンポン Hey カンポンポンスーパーカーダースワンポンドゥーポンポンワンツースリーポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポン
はい、頑張れコナイキ、頑張れなんであの時カフェで、私の成績ですけども、ネットが4時間6分4秒、グロスが4時間8分34秒でした。なんで合法後2分半ぐらいしかかかってないですね。意外に早く通過したっていう感じでした。当然サブ4は達成できなかったということでした。で、スターティングブロックはいいでした。でも前までと違って今年は全体で G までしかなかったんですね。だから B、C、D、E、F、G 7つのうちの5つ目ということで、かなり後の方に並んだんかなと思ってました。でかいブロックで、その E ブロックの真ん中よりちょっと後ろぐらいだったかなぁと思うんですけどね。後ろはもっと大きかったんかなぁ、よくわかんないですね。とにかく荷物を預けるのに時間取られて、集合場所に行くのに遅れて、まあもちろん遅れてっていうか、クローズするのに遅れるとかそんなんじゃなくて、思ってたより遅れたという意味です。本当はもう10時前には入るつもりだったんですけどね。10時過ぎだったかなになってしまいましたから。で、まあ、やっぱりちょっと全体的に周囲のペースは遅くて、シャッフルもかなりかかって、新落とすなせ橋を通り過ぎるぐらいまでシャッフルが続いてたと思います。その後、川沿いに行ってからは、まあ最初20キロぐらいまでは両方通行できるっていうのもあって、かなりマイペースで走るようにはなってましたけどね。スタートはそんな感じでしたね。気温のことはさっき言いましたね。もう、スタート地点で快晴で、まあその時点じゃもちろん暑くはないですけども、全然寒くなかったですね。だ今回は iPhone と Bluetooth ヘッドセットを持たずに走ってみました。で、ガーミンのアナウンスも聞かずに、ペースはもうすべて自分の感覚だけという感じで走ってみました。とにかく心拍がきつくならないギリギリのペースと、いうところで、だいたい5分30秒ぐらいかなっていう感じで走ってました。前半はまだ余力っていうか、まだ上げられると、練習のペースより遅いなっていう感じはしてたんですけども、後半のことを考えるともう怖くてペースを上げられなかったです。で、後でガーミンで見ましたけども、だいたいそのあたりは140台、心拍数がですね。で、ペースが5分30秒前後ぐらいで推移してたようでした。まあ、ほぼ狙い通りのペースで走れてたということですね。で、25キロぐらいまでだいたいそんな感じで行ったんですけども、当然、折り返してから急激に厳しくなるとい ということで、もう何箇所かある比較的長い登り、高低差があるところはもう歩きました。で、今年は下りとか平地区間はほとんどというか、給水ポイント以外は歩かずに走れてました。でも、それもやっぱ35キロ過ぎぐらいまでですね。それぐらいになると足がつり出して、北海道マラソンでポッキンさんがやったという安全ピンを刺してリフレッシュするという方法を私も試してみました。これ本当に効きました。私今回右足のすねの方の筋肉、前の方ですね、弁慶の泣きどころの外側のところ走ってる筋肉、ここがすごくひどくつったんですけど、痛くて止まったんですけど、張り刺してちょっとしたら治りましたからね。で、そうやってまた走り出して、また違うところがつって、ああ、今度はふくらはぎ、今度は左足、今度また右足の同じとことか、いう感じでローテーションしながら、プスプスと、もう安全ピンはシャツに留めることなく手に持ったまま、最後まで走りました。で、32キロ過ぎで、残り10キロっていう看板があったんですね。で、その時に、まだ3時間経ってなかったと思うんですよ。で、あ、残り10キロ、6分ペースでやったら、サブ4いけるなと思ったんですけどもね。まあ、やっぱり予想通り、それは無理でした。まあでも本当、安全ピン刺して、回復でもないか、痛みというか、釣りが収まるっていうやつのおかげで、なんとか4時間6分でゴールすることができました。で、今回のウェアは、もう定番ですね。2 times U のコンプレッションタイツ、エビットビート T シャツ。で、今年はアームカバーは夏用のアームカバーです。北海道で使ったのと同じ、速乾素材の涼しいアームカバーです。これは正解でしたね。あと、リストバンドも正解でした。これは、やっぱ、顔面の汗を拭くのはね、まあ、これは効率いいです。アンダーアーマーのキャップを被ったんですけど、ヘイローのヘッドバンドの方が良かったかもしれないですね。頭が露出してる方がちょっとでも涼しかったかもしれないです。まあでも、普通のというか、それまで使ってたキャップとはもう全然違ったアンダーアーマーのランニング用のキャップは、それほど暑くはなかったです。舞鶴赤レンガハーフマラソンの時に、こむったようなあんな消耗は感じなかったです。もう走り終わった後、つばのところからボタボタ汗を垂れてましたけどね。で、シューズはカーボン X です。これは前に言ってた通りです。ただやっぱちょっと私の走り方が悪いのか、期待が足りないのか、やっぱちょっと硬いんですよね、前の方が。だから結構打ち付けるような痛みはありました。というか、30キロより前ぐらいからかな。これは結構辛かったです。今回一番辛かったのはこれかもしれない。怪我してるとかそんなのとはまた違うんですけどね。なんか鈍痛が常に走るって、そんな感じはありました。もうカーボン X でフルはやめとこうかなっていう、そんな気はしました。ただ、このメタロッカー構造による進む感じ、力まずとも勝手に前に送られる感じ、姿勢と着地が正しくできてれば力入れずに進むことができるという感じはありました。ただ、その姿勢を守り続けることができないという感じでしたね。まあそこは私のこれからの課題だと思います。このフォームっていうか、この姿勢と着地位置っていうのは、どんなシューズ履いても効果があると思いますんでね。で、補給食ですけども、 ハイファイブのジェルアクア。水分量が多いやつです。60g のやつ。これ1本と、スポーツ羊羹2本と、ピットインっていうジェルを持っていきました。
20分。
で、今回はもう積極的に前もって取るという意識を強くして、楽な間にどんどん取っていきました。だから、最後スポーツ羊羹食べた時には、まだ30キロいってないぐらいでしたね。それぐらいで全部食べきってしまってました。で、それからあとエイドでバナナと施設エイドでパンをもらいました。ただこれね、ちょっと苦労しましたね。バナナがね、結構でかく切ってあって、で、皮が剥いてなかったんでね、なかなか苦労しました。その場で皮がついた状態でちょっとずつ噛んで食べていったら皮が手元に残ってしまいますしね。で、もうしょうがないから、もうとりあえず剥いて全部口に含んだんですけども、これをなかなか演技できなかったですね。パンもそうでした。パンはあのスティックパンみたいなのを小さく3センチぐらいに切ってくれてたやつを3つぐらい一つかみにして口に放り込んだんですけども、口の中の水分全部持っていかれて、なかなか噛み下せなかったですね。これもちょっと失敗っちゃ失敗でした。走ってる時にこう施設映像もちろん見た時に、パリンコの割ったやつが見えたんですね。で、甘いもんばっかり食ってるから、その辛いもんで口をビューレしようっていう気持ちで手出したら、それ取り損ねてパンを取ってたんですね。それでそういうことになってしまいました。今回はね、施設エイドでコーラとか塩とか提供してくれるところを見つけられなかったのがちょっと残念でしたね。で、給水もほぼ全給水所で飲みました。ここはスポドリと水を全部セットで用意してくれてるんで、入り口でスポドリ取って、ちょっとして水でさらに体を冷やしたりとか、口をリフレッシュしたりとかできて非常に快適でした。で、福知山マラソンで初めてですけども、スポンジ使いました。スポンジを目にしたら必ず取るようにして、太ももとか首筋とか腕とか、この腕のアームカバーですね、ここを濡らしておくと涼しいんで、今回はそれ使いました。こんなん福知山マラソン出て初めてです。あ、そういえばオンラインの記録書を見たら、順位履歴みたいなのが5キロごとにあって、5キロ地点で2647番目で、ゴールが1803でしたね。で、5キロごとも見ても1回だけ落ちてるな。1回だけ落ちてますけど、おかしいな、落ちるはずないけどな。というか、1回落ちた後盛り返すなんてことあんま考えにくい状態でしたけどね。だいたいちょっとずつ抜いていくっていう感じですね。ただ実際はここで表示されてる追い抜いた数よりもたくさんの数を抜きながら、後ろからも抜かれていると、そういう状態だと思います。
30代あずましくない乙女たち。
30代のあずましくない乙女2人がアニメ、ゲーム、日常、恋愛などのトークを北海道からお送りするポッドキャストです。
です始まりましたよ。
はい、
あずましくない乙女、
はい、
の一書きです。
ありがとうねです。
はい、あずおと、あずましくない乙女たち、ウィキにリンク集を置いておきますんで、そちらからお聞きください。で、シューズウォッチですけども、ナイキのベーパーフライネクストパーセント、 プとズームフライ3が多かったですね。まあ、フライニットバージョンの方が多かったかな。前日にズームフライ3買ったからって、レースに履く人はあんまりいないでしょうからね。ペーパーフライネクストパーセントも、うん、ピンクも緑もいましたね。これはまあ前の方の人ですけどね。私が並んだ付近はやっぱアシックスは強いな。ただ前よりもニューバランスが減ったような気がしましたね。前は暫定を結構よく見たんですけども、今回はあんまり見なかったな。ただ、進行勢力として明らかに増えてるなと思ったのは他オネオネです。ニューバランスほどではもちろんないですけども、明らかに増えてますね。オンよりもずっと多いです。今回オンが減って、その分が他オネオネに行ってしまってる感じですね。で、ニューバランスの一部も他に行ってるっていう。そんな感じですね。多分この辺の海外のブランド好きな人っていうのは一定数いて、ニューバランスとか他とかオンとかいろいろ試してるんじゃないでしょうかね。で、逆にアシックスとかミズノとかアディダスとかこの辺選んでる人はブランドロイヤリティ高くてずっとそれ履き続けてるんじゃないかなと、そんな気がしました。福知山マラソンであんな他を見るのは本当に初めてですからね。もちろん裸足の人も結構見ました。私が走ってる付近だけでも 3,4 人見ましたからね。あれと同じ人口密度でいるということはもう数十人が裸足で参加しているという計算になりますね。まあ去年見たもののけ姫は今年は見なかったですね。今回一番びっくりしたのは革靴ですね。ビジネスシューズです。ワイシャツにネクタイ締めて上下スーツで走ってるお兄さんがいました。これはびっくりしましたね。2月の神戸バレンタインラブランで見たあの小僧さんの姿、下駄で走ってた彼。あれに次ぐコスプレと言っていいんじゃないでしょうかね。あ、これはあの私の動画にチラッと映ってるんで、もしよかったらご覧ください。で、シューズですけども、私は今回はズームフライ3とクリフトン5を買いました。で、前日受付の時に買ったんですけども、3時ぐらいに受付済まして、売り場に行ったら 25.5 センチほとんど残ってなかったです。で最初白を探したんですけども、白でも見つけられなくて、グリーンの方の棚に行って、だいぶ探して初めて見つけたっていう感じです。で、クリフトン5も 25.5 履いてみて、もうすぐに購入を決めました。ズームフライ3が1万円、消費税込み。クリフトン5が8500円、消費税込みです。まあそんな感じでした。ではヒヨキンさんのティンサグラムでお別れです。バーンでした。
ティンサグヌーハナヤチミサチニスミティウヤヌユシグトゥヤチムニスミリティンヌムリブシヤユミバユマリシガウヤヌユシグトゥヤ弓矢ならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 RUNCAS180。 番組のハッシュタグもランキャス180です。 音楽やポッドキャストの CM など、つこでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグ、ランキャス180でつぶやいてください。